古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。国の特別史跡太宰府の水木跡を歩いています。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしています。一緒に歩いているのはこの番組の津川ディレクターです。 JR 水木駅からぐるっと歩いて三笠川を渡り、老松神社を参拝し、3号線の真下の地下道をくぐってさらに九州自動車道の下に入ってきました。
上を車が通っているというのがよく見えますね。そして見えてきました、水木が見えてきましたね、ようやく。
ようやく、はい、地下道を上がりますと目の前に広がりますのが水木跡の東側部分になっております、はい、ですので今回は地下道を上がりました右手の方にですね、高速道路に沿った側道を歩きながら水木の先端部の方にまずは進んでいきたいと思います、はい。
高速道路のすぐ横はもう広大な畑になっておりますね、畑の先の方に水木の、土塁がずっと続いてますね。
ちょうど三笠川部分でですね、かけておりました決定部からさ、はい、ようやく川を渡りまして、今度東側部分の土塁がちょうど高速道路の際から始まって、そしてぐるりと塩山の方へとつながっております。
こちらはあの博多側、行ってみれば博多側の、今これは昔だったら水の底になるんですかね。
そうですね、ちょうど地下道を歩いて、上がってきまして、まあ、水木に向かって歩いておりますけど、はい、大体その幅、今田んぼが広がっておりますけども、この辺り一帯が、当時水木が作られた頃というのは博多側へ向けて敵が進行してくる、まあ、正面ですので、はい、この歩いてます部分、ちょうど田んぼが広がっております部分は水が入った堀だったと、はい、ね、考えられております。
外堀だったんですね。
そうなんですね、まあ、やはりあの敵が攻めてくる一番北側、外側に向かっての堀ということで水が蓄えられていたようです、はい。で、あの調査によってですね、一番広いところではおよそ、まあ、幅が最大で60メートル、まあ、学校のプールなんかの往復より広いですね、はい、なので、まあ、かなり、60メートル改めて考えるとかなりの幅があるんですけれども、はい、そしてあの深さで一番深い計測地点は5メートル近くある場所があったというところなので、それが全てですね、もう均一に広がってたかっていうのはまだまだこれから あの調査研究が必要ですけども、まあ、最大で幅60メートル深さ5メートルって、まあ、かなりの規模の堀だなということがですね、
結構深いですよ、5メートルってね。
まあ、そんな中をまあ敵が攻めてきたとしたら泳いで渡ってくるわけですから、まあ守る方としてはその間にですね、弓や石などでまあ防ぎきれば大丈夫ということで、まあ相当本格的に防衛をするためのまあ規模だったというのが、この堀の大きさ一つだけでもですね、感じられる場所になっております、はい。
ちょうど高速道路の下におりますけれども、高速道路からまあ、北の方を見ますと、塩路山が左右に広がっておりまして、塩路山のちょうどお腹の部分から、足をこう出したような感じで、土塁が続いています、はい。
じゃあまずですね、ちょっとこの先端部分で少しお話をさせていただきます
、はい。土塁がですねずっと続いてまして、ここまでそうですね何キロかありますね。
ですね、水木にたどり着きましたけども、はい、いろいろまたあのご紹介したいスポットがありますので、はい、ちょっと寄り道をしながら、少しまだ東門に着くのはもう少しかかりそうなところでございます、はい。
その土塁からですね、ずっと何キロか手前まで 高速道路まで続いてきています。その橋の方へ今歩いていくところですけれども、これが外堀になってまして、この外堀がおよそ60メートル、深さ 4、5 メートルあったということで、敵の侵入に対する防衛ということで、664年に作られたんじゃないかというこの水木の土塁です。
津川さんがおっしゃってましたように、あの夏のですね、はい、あの稲を植える田んぼに水が入ってこう稲を植えてる、あの苗を植えてる段階、そのあたりになりますとこうちょうど田んぼにきれいに水が入りますので、ちょっとですね当時の面影を知るには初夏の水木跡を訪れていただきますと、ちょうど水田が広がってましてお堀のイメージがちょっと近づくかもしれません。
ああそうですか、なるほどね。時期的にね水が入った頃訪ねてみると昔のことを思い出される。
さあちょうど東側の先端部にやってまいりました、はい、あのちょうどですね水木に登れるようなところにはあのご紹介しました100年前大正時代に史跡指定された時 の、 あの範囲を示す水木の境界はここですよということで、
水木の境界の
史跡、
ね、
はい、水木跡境界ということで、ここからがかつて水木の指定された範囲ですよと示す石碑が、まあ、ちょっと傾いて立ってるんですけど、ここからちょっと水木の方の土手に上がってまいりたいと思います。
あそうですか、ここからね、はいはい、土手に上がります。教会の杭が斜めになってますけども、30センチぐらいの杭ですね。ここから水木の土手に上がっていきます。目の前に水木の土手が見えてきました。東門へ向かって、歩きますので、右側に、その土塁の部分が見えています。この土塁の高さはだいたい10メーターぐらいなんですかね。
そうですね、土塁の本体の高さが、まあ、場所によってちょっと変動するんですけど、まあ、平均するとだいたい9メーター10メートルぐらいの土塁がずっと広がっております。はい、でちょうど博多川ですね、あの水木はすぐ斜面の土塁の下にお堀が広がるんではなくて、少しこうテラス部分といいますか、台の部分がありまして、そこから落ち込んで先ほど言ったような外堀が広がるというような形になっております。
ここから東門の方へまっすぐ続くのが、まあ、今言われたテラス部分ですね、はい、ちょうど散歩道になってますね。
そうですね、でこのテラス部分にはちょうど生えてます木が桜の木になってますので、ぜひ4月に訪れていただきますと桜満開の水木跡が見れますので、その時期もぜひですね、はい、訪れていただきたいポイントになっております。はい、
このテラスの部分っていうのがだいたい10メーターぐらいでしょうかね。本当にいい散歩道になってます。
さあここからですね、はい、まっすぐ進みますともうすぐ東門に着くんですけれども、はい、まあ、あの私のお話毎回寄り道をさせていただいておりますので、はい、実はここでですねふと振り返っていただいて、実は水木ではなくてあの通ってます高速道路と3号線道路をちょっと見ていただきたいんですね。はい、でまあ、皆さん高速道路国道を利用されると思うんですけども、水木跡のところだけちょっと普通の道路ではないんですけども、なんか津川さんお気づきになるような点とかありますか。
道路がですか。
はい
ちょっと低いのかな。
あ、そうなんです。実はですね、この水木跡、あの高速道路がですね、実は1975年に九州自動車道がここの水木跡部分通ったんですけれども、まあ、ご紹介してますように、まあ、国の史跡であります水木跡の、まあ、真ん中を通すというのはなかなかですね、こう難しい工事でございました。で当初やっぱりあの保存のためにですね、例えば地下にトンネルを掘って通るとか、あるいはまあ別の場所を水木じゃないところを迂回するというような案が出されたそうなんですけれども、まあ、やはりあの高速道路最短で目指すというので、まあ、ルートを変えるのもなかなか難しくて、はい、またその地下をトンネル掘ると言いましてもすぐそばにあの太宰府インターチェンジが予定されてますので、はいはい、そこから急にトンネルになるというのはなかなかこう技術的にも難しかったと、はい、ということで当時の、まあ、高速道路の建設派と、まあ、水木の保護派でいろいろ話し合いが重なられたそうなんですけども、まあ、最終的には先ほど言いましたようにこう水木の土塁の高さを超えないように 景観を守るために水木のところだけ高さを低く抑えようというところで合意案が出されたわけでございま す,
です
、はい、ですので、はい、津川さんがさっきおっしゃるちょっと低いですねというのはまさにその通りでして、
で、
はい、でぜひですね、ちょうど水木跡太宰府インターから1キロの場所になるんですね、
はい、
で高速道路を運転していただきますと実は水木のところだけゆるーくこう下っていきまして、で水木を通過するとまた普通の高さに戻るっていうのが実は注意して見ていただくと地形的になってます、
はい、じゃあ車の中からはだいたい見えないような形になってるんですね。
そうですね、ちょこっと横の車窓から見えるような範囲にはなってるんですけども、はい、その急にちょっと一部低くなったら太宰府インターから1キロの地点ちょうど水木が通ってるんだなとぜひ通過される方はぜひ思い出していただきたいなと思っております。
そうですか、
はい、
今その土手のねちょうど間ぐらい5メーターぐらいの高さのところにおりますけど、その高さとほんのちょっとだけね、
はい、
車の屋根が見えるぐらいで、ね、
はい、
でそんなに道路の高さってないですよね、
はい、
そういうことですか、
はい、だからちょうどですね、はい、水木のちょうど川沿いの一番こう土塁水木に影響がないところを、西鉄電車そして国道3号線九州自動車道というのが、まあ、通っているわけでございます。ちょうど国道3号線もそれに合わせて低くなっ て, ま す,、
ね、
なってますのでぜひ3号線や高速道路を通られるとき少し安全運転しながらちょっと体感していただきたいなと思っております。
国道3号線は目の下になりますもんね、
はい、
そういうふうに作ってある、うわこれはいい発見でした。
当時のですねやはり建設された時にはやはり国土の開発が急がれる時代でありましたけどやはりこう水木を守ろうという先人たちのこう努力の結果がこういうふうに実は地形的に道路の高さというのが出てますのでそういったところもぜひ皆さん見ていただければと思います。
そういう気持ちがなんかこもったところですね。
はい、では道路を見ていただきましてさこのまま水木の北側のテラス部分を行くのではなくて南側ですね、太宰府が内堀があった方にちょっと迂回してそちらを見ながら行きたいと思います。
はい、今立っているところは外堀側ですけど、それを水木の土塁をちょうど歩いて行ける場所がありますので越えて反対側内堀側に歩いていきます。
ちょっとこちらも断面部分というかですねちょっと、
はい、
横切って、またいで南側へと進んでいきたいと思います。
水木の内堀側、南側の方へ来ました。
はい、北側にはですね、こうテラス状の部分が広がっておりましたけども、逆に南側はですね、ちょっと高さが高くなって、そして段も土塁の際からですね、ゆるくこう、なだらかに太宰府の方に下っていっております。でこれは土木建築の専門の先生からするとですね、このやはり10メートルという土塁をですね、支えるためにもこう土木学的にもですね、こうなだらかにいわゆる後ろのこうセットバックといいますか、
はい、
こうなだらかに太宰府の方にこう傾斜をつけた地面を広げることによってこの本体の土塁を支えるというか崩れないようにするという、まあ、そういう、こう構造的な理由があるそうなんですね。ですので南側に回っていただきますと かなり広いこうテラスということ
、広いですね、
はい、大地上が広がっていますので、まあ、この部分を進みながら少し東門の方へと、はいはい、進んでいきたいと思います。
広大な広さですね。県道の112号線まで、2、300メーターはあろうかというそういう広さの内堀側ですね。
で津川さんと歩いてますこの南側に広がります第一条の部分なんですけども、はい、それに沿ってさらに南側に下の部分にですね散策道が設けられてますので、はい、そちらにちょっと一回降りてみたいと思います。
はい、南側の大きな広場からさらに 4,5 メーター下の方に散策道路っていうのが作ってあるみたいですね。そこへ降りていきます。
このちょうど際に散策路がありますけども、はい、この住宅街に向かって間にこう畑が広がってるんですけども、
ね、
こちら秋になりますとコスモスが植えたりですねされますので、春に来て桜を見ていただいても、初夏に水田を眺めていただいても そ,、
ね、
そして秋はコスモスを眺めていただいてもいいという、こう四季折々の名物にもなっておりますので。
そうですね、ここのコスモスはすごいですよね。
はい、綺麗ですので
本当にコスモス畑、地面コスモスの絨毯になるというそういう風景になるという場所です。
土塁を越えて太宰府側の内堀の方へ入ってきました。秋はコスモス畑になるというふわふわした草原の中を歩いています。
だいぶ歩いてきました。200メーターくらいは歩いたと思うんですが、何やら右側に、なんか案内板が出てきましたね。
そうなんですね。こう歩いてきました散策がちょっとですね広がる部分が出てまいります。でも周りを見渡してもですね、特に何か遺跡が残っているというわけではないんですけども、実はこの水木の広いですね南側の大地部分には実はですね、はい、瓦を焼く瓦窯跡が実は作られておりました。
瓦を焼いてた、
はいはい、でその跡がですね見つかりましたので、まあ、その部分は保護のために埋め戻されておりますけども、その場所の部分に排泄板が建てられております。
そうです、ここですか。
はい、
へー。
でちょうど水木のですね大地の南側のちょうどどうでしょうね、高速道路と県道との、まあ、中間ぐらい、まあ、ちょっとやや、ね、東寄りかなというところにありましたのが、はい、水木の瓦窯跡というものが見つかっております。でこちらですね発掘調査で2つのこう瓦が見つかっておりまして、でこの実は瓦窯もですね、はい、実は構造というのがですね地元で使われるような構造ではなくて都などで使われるようなこう平窯の構造ということで、どうもこの瓦を作る際には都の技術あるいは技術者なんかの関与も考えられるんじゃないかなと。
技術者がやってきた、
はいはい、でちょうどですね、まあ、作られたのがこう出土した末期とかいろんな出土品から8世紀の中頃ぐらいに、まあ、この瓦窯作られたんだろうというふうに考えられているんですけれども、じゃあそもそもなぜ水木のこう南側にですねこう瓦窯を作ったかといいますと、はい、実は食日本儀にですね実はその8世紀の中頃765年にこの水木を修理する役人が任命されてるんですね。はい、修理水木戦地官というですねそういう役職が水木を修理する役職がありまして、まあ、そこに宇根目の阿蘇の清庭というですね人物が任命されたというのが食日本儀に出てくるんですね。でこの時期というのがちょうど番組でもご紹介されていますの糸島の方に糸城が作られた時期などとも近い時期でありますので、ちょうどその時期というのは朝鮮半島の白城と大変緊張関係が高まった時期ですので、はい、なので糸島には糸城を、そして、まあ、かつて、唐新羅の侵攻に備えてですね664年に作られた水木も多分おそらく100年ぐらい経って傷んでたんじゃないかなと。なので、まあ、緊張関係が高まる中で防衛体制をもう一度整備するという意味で修理の担当官が任命されて、でおそらくその時期に作られた瓦はこの水木の建物などを修理するための、まあ、瓦を作っていたんじゃないかなと。まあ、西門のですね作り方も時期によって変わったというようなお話をしましたけども、まあ、まさに水木も作られてからこう時期時期によってですねこう緊張関係の高まりなどを受けていろんな役割を持ったんですけども、まあ、ここで見つかった瓦窯と実はまあそういう白城と緊張関係の中での水木の修理に使われたんじゃないかなというふうに考えられております。
そうですか。まあ、例えばその水木の西門とか、ね、東門におそらく瓦があったでしょうからね、はい、そういうものに使った可能性はありますね。
そうですね、やはりこう土塁で続いてます水木ですね、やっぱり門が一番弱い部分ですので、やはり敵 の、ね、進行に備えるのはやはり門をきちっと整備する必要があるので、はい、おそらくそういった門あるいは先ほど言いましたように、まあ、三笠川の川の部分にも何か建物があったんじゃないかなと考えられますので、まあ、そういった場所にですね、はい、使うような瓦だったんじゃないかと考えられております。
水木を修理する人、修理水木戦地官といった方がここへ来て、陣頭指揮して瓦を焼いたということですね。
はい、そう考えられています。
その瓦を焼いた後、水木瓦窯跡っていうのがここにあったということです。はい、
ちょうど解説板があります真向かいのちょうどこの水木のですね南側の台地上の部分で見つかっていますので、あ、まあ、イメージしながらぜひご覧になっていただきたいと思います。そういう水木の瓦窯ご紹介させていただきました。ではですね、もうずっと歩いてきましたが、さらにここから100メートルほど行きますと、実は木碑があった場所、いわゆる導水管があった場所がありますので、まだまだ東門にはたどり着かないんですが、はいはい、そちらもぜひご覧になっていただきたいので、はい、ご案内させていただきたいと思います。
はい、木碑跡まで歩いていく途中、こんなものがありました。また寄り道です。
ちょうどですね水木瓦窯とから 200メートルくらいですかね、歩いてまいりました、ね、ちょうどもうあの県道112号線も見えてきまして、はい、ちょうど木碑跡の場所に差し掛かる場所なんですけども、はい、その手前でちょっと一つご紹介したいのが、実は木碑の実はですね、2、30メーター手前のこの辺りに実は発掘調査の時井戸が見つかりまして、
井戸古い井戸が
で、その古い井戸から出てきましたのが水木と牧場されました土器なんですね。で、まあ、私どもはこう日本書紀に水木と名付け水木というというふうにまあ出てきて、この後水木水木と言っておりますけども、本当に当時の人がちゃんとここを水木と言ってたのかというのがまあ確定はできないんですが、はい、まあ、この場所からですね、井戸の中からその墨で書かれました牧書土器水木と書いてある、だいたいですね大きさが17センチぐらいの、まあ、あの弾きの、はい、あのいわゆる蓋なんですけども、はい、そこに書いてありました水木という文字から、やっぱり当時の人、まあ、1300年前の人々もやはりここを水木と呼んでいて、まあ、そういうのに使うあのお皿とかですね、道具にそういうふうにこれは水木で使うものということで墨で書いてたんでしょうけども、まあ、まさにここでそういう
ここで、
はい、17センチほどの弾きに書かれた水木という文字がですね、改めて1300年前のこの場所を裏付けてくれたと、そういうものが、はい、見つかった場所でございます。
こんなところの井戸からですか。
はい、古い井戸からですね出てきたものでございます。
水木と書いた弾きが出てきたという井戸があったんですね。大変貴重な場所でした。今週も国の特別史跡水木跡を歩きました。今週は水木の外堀と内堀を歩いて、ようやく東門の近く木碑跡へ到着しました。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんでした。来週はこの木碑跡からお送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。こんばんは。太宰府の話なんです。
はい、
太宰府青鳥跡をはじめ太宰府の梅を使った特産品を作って広めて、まあ、このさらにね、今梅の苗木も植えましょうという動きが太宰府にありまして、はい、これ令和発祥の都太宰府梅プロジェクトっていうんですが、そんな中梅のクラフトビールが去年夏できました。はい、作ったのは太宰府市の株式会社フォースターというところなんですけれども、早速今日ここで飲ませるわけにはいかなかったのでお預けしてい
ただきました。
飲んでもらいました。
もうね、私クラフトビール好きですけれどもね、あの子注いだ時にちょっと濃いめの琥珀色で、
エール系なんですよね。
そして ねちょっとね濁りがあるんですよ。
そう
で飲むとね、梅がたっぷりこれ入ってますね。梅の香りと酸味が口いっぱい広がって美味しくいただきました。
ですよ、その通り。その梅缶についてこのビールを作った株式会社フォースター代表取締役の前山和之さん、こうおっしゃってました。
太宰府の梅です。 100% です。
だからあの味なんですよ。
原材料名が大麦麦芽と梅とホップ、それだけ
なんです、
ね、
あの梅の味っていうとこう梅干し系と梅ジュース系と、あの梅酒系と両方想像すると思うんですけど、ええ、言うなればこう梅ジュースの酸味なんですよね。
そうですね、あの糖分を混ぜてないので、
そう
梅そのものの味が、
さすがもクラフトビール詳しい、うん、あのね、おっしゃってたんですよ前山さんが。糖分を入れるとその糖分ってアルコールに変わっていくものだから、本来クラフトビールで何々味って甘いのは後からつけた味なんですよって。だから原料をちゃんとクラフトビールにすると甘くないんですよね。うん、で言うなればね、一口目梅ジュースに近いような甘みを感じなくはない、
うん、
でもそのね味が喉に届く頃にはもうね口の中で酸味が広がってる、
うんうんうんうん、
マジカルなそんなビールと言っていいんじゃないかなと私も思いました。はい、しっかりビールの香りと同時に梅の香りがするんですけど、まあこれねこういう味わいなんでお寿司とかあと和食、うん、煮物もいきますし鶏肉なんかも合うんですよねっておっしゃるんですね。で前山さん作るときこう入れられるものの制限がやっぱりそのクラフトビールですからあるんですよ、はい、法律上も製法上も、うん、で何が難しかったっていうと表現するのが難しかったとこんな風におっしゃいます。
例えばラベルがないのに飲んでもらって、あこれ梅ですよねとか、まあ、表現しづらかったりするんですけど、それを そういう方向にこう近づけるっていうのが本当に難しかったですね。人それぞれ梅のイメージって多分 梅って聞いて飲む時のイメージってそれでは多分違うんですよね。その辺でなんか どこのバランスとか塩梅とかを表現するかっていうのがなんか難しいと言いますか。
でどうしてねビール作ろうかと思ったのか聞いたんです、実はねこのフォースターっていうのはあの不動産とビールの会社なんですけど、本業はフォースターセキュリティってあの警備会社なんです
よ。あ、そうなんですか。
ね、会社のビルの屋上で夕焼け見ながら地ビールよその飲んでたんですって、ああ、太宰府にもこういうビールあったら面白いよねって思ったのがきっかけで思いませんかって周りの人に言ったら、どんどんじゃあこういう人いるよこういう場所があるよって情報がどんどん集まってきて、周囲のサポートであれというあれよというように完成したわけなんですよ。で今のどこで飲めるかっていうと春日市の菊寿司さん、はい、それからですね買えるのが筑紫野市の大丸別荘、あと福岡市東区菓子の焼き鳥十蔵などで、まあ、ちょっとね高級な感じのお料理と合わせるのに良いという感じでお届けしてるんですね。あとフォースターのインスタグラムへの DM でも直接注文ができるんですが、今後どんな風に展開していきたいのか聞いたらこんな答えが返ってきました。
正直なんかあんまりいっぱい作ろうとかもなんかなくて、なんか太宰府市で買えるとかなんかそういうコアな感じでなれればいいかなっていうのが、なんかこれでいっぱい全国にみたいなあれは 今のところはなんかなく、
はい、なるほどね。太宰府の梅ですからね。
で前山さんが自分を社会人として育ててくれた太宰府への愛がっておっしゃるぐらいやっぱりねいっぱい詰まってるんですよね、ふるさと納税の返礼品にもなってるんです、それについてこんな風にも聞かせてくれました。
飛び梅って、京都の方からこう菅原の道真公と一緒に北から飛んできたみたいなので飛び梅っていうあの名称がついたので、それがまた飛び梅じゃないけど太宰府から今度は、ね、いろんな全国にあの返礼品としてね行けばいいなかなとかも、
そうなんですよ、梅クラフトビールが令和の飛び梅になって今度は全国に散っていく、そんなイメージでいらっしゃるようです。ぜひお出かけして飲んでみていただく、注文して飲んでみてください。太宰府市の梅クラフトビールおすすめです。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。また Apple、Google、Spotify、Amazon、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。